劇団ワードバーツ中野圭介です。
劇団ワードバーツ佐々木隆一です。
はい、参りましょう。圭介
隆一の
チェリー一発勝負。しゃー、いきましょー。ずっとずっ
とずっとずっと引いたぜ。時そば。
ほう、
なるほど。
落語の、落語ですね、演目ですね。
なんだっけ、一つ二つ三つ
今、何時代
ってやつでしょ。
そう、う
ん、まあ、俺もそんな落語明るいわけじゃないけど。
いや、俺もそうですね。あんまり落語は、すごい、は知ってるわけじゃないですけどね。
うん。でも、なんだろう。落語に多分、一番触れたのは、うん、あれだわ。ドラマ。タイガー&ドラゴン。
ああ、タイガー、タイガー、ジレッタイガー、ね。
そう。あれは、その落語のお題、その落語の演目になぞらえて物語を作る。
はい。俺ちゃんと見てないんだよな。
面白いよ。
なんか断片的にしか見てない。
あ、でも面白いよ。
うん、面白そうだなとは思ってたけど、案の定1話 見逃したから
ちゃんと待って、言っちゃうから見て。俺あれ、ね、やっぱまだ当時その工藤官九郎という名前がそこまで、
あ、そうか、
まだ聞いてなかった頃の工藤官脚本なんで。
なるほど、絶対面白いじゃん、
ね、うん、一話完結型のすごく分かりやすい、でもどこか繋がってるっていうのがすごい面白いなと思ってて、う
ん
う
ん、永瀬くんと
岡田くん。そう、
最高の2人だね。
そう、めっちゃ面白くて、
はい、
俺はあれすごいサクッと丸々ワンクール見てしまったね。あとは落語で言うと、漫画になってるやつ、まあアニメ化もしたんだけど、昭和元禄落語真珠っていう。
はいはいはいはい、
うん、
知ってる。
あれアニメにして結構異例でね、初回1時間やったんだよ。
あ、そうなんだ。
うん、
へー、
すげえなーと思って。
うん、
うん、で本当に実際にアニメの中でマジで落語やっちゃうっていう、
うん、
うん、すげー面白い。で、実際落語やった、その、声優さん、関智一さんっていう声優さんは、
うんうん、
なんと、マジで落語家もやってます。
あ、そうなんだ。
はい。確か、とある方に弟子入りをして、マジでその、お名前もあります。
落語家としての名前があるの？
そう、あります。
へぇ、すげえ。
今確か、関智さんと山口勝平さんが、
はい、
確かその、落語家としてのお名前も、ある。実際弟子入りして。
あれは屋号は
屋号どれだっけな、ネットで見たらわかるわ。
ちょっと調べてみ
よう。うん。1月の末ぐらいにこの昭和元禄落語真珠にちなんだ寄席がちょっとあるみたいなのをなんかネットで見て、そこに関智さんゲストで出るっていう、
うん、
実際落語家の名前として出るっていうのもあったりしたので、僕が多分落語に一番触れてるとするとこの二つかな。
なるほどね。
うん。
俺はね、
うん、
それこそ時そばもそうなんだけど、
うん、
あのね、落語ラップをする人がいるのよ。
落語ラップ。
新山幸弘さんっていう人がいて、
うん、
多分新山幸弘さんので何が一番わかるかなっつったら、ジンギスカンの歌歌ってる人だよね。
ほう。
肉屋とか行くと、
ああ、そっちの方、そっちの方。はい、はいはいはい。
ジンギスカンじゃない方
ね。あ、じゃない方ね。
うん。
はいはいはい。
音程を言わずに言うと、ジンジンジンジンジンギスカン、ジンジンジンギスカンの方ね。
はい、わかった。はい、わかった。
あれ歌ってる人です。
オーケー。
あの人は、結構落語ラップをする人で。
あ、そうなんだ。
そうそう。で、時そばも落語のラップにしてるし、うん、あと他に何やってたかな。なんか他にもいろいろやってるんだよね。
うん、
それで、結構現代版にした、
うんうんうん、
現代版の、うん、だからもういわゆるもうラーメン屋行こうっつって、うん、でラーメン屋で金ないから、
うん、
どうしようみたいなところで、大将に100円、うん、100円ちょっと細かいから手出してもらっていい、うん、つって100円1枚2枚3枚、うん、おっちゃん今何時つって、だからそういう、
うんうん、
それだから現代版に置き換えたその時そばの、うん、内容を、まあ、現代版にしたラップみたいな、
うんうん、
そこら辺はそれこそね、ジンギスカンのカップリングじゃなかったかな。
へえ、面白い。
うんうんうん。そこで、うん、そもそもそれまで全然落語なんて分かんなかったから、逆に俺、うん、この新山幸弘さんのラップ落語で最初に知ったぐらいかもしんない、もしかしたら。
落語ってさ、うん、生で見てみたいと思う？
ああ、やっぱ一度は見てみたいなとは思うね。
うん。うん、俺、 まあほら神田伯山の講談漬けだけどさ、うんうん、新宿末広亭っていう場所があるわけよ。で、その神田伯山さんが神田伯山 TV と称して楽屋裏とかをさ、やっぱ動画撮ったりさ、うん、ちょっとやっぱその実際落語やってらっしゃる方々の映像を出してくれたりするわけさ、うんうん、なんか面白いなーって思って、うん、最高の古典芸じゃん。
いやそうだね。
で、ある意味一番のさコピー芸じゃん、
うん、
けどやる演者によって全く違うじゃん、
うん、
そこ面白いなーと思って。
いや本当そうだよな。
しかも自分しかいねえじゃん、
うん、
他にすがるものが何もない世界でしょ、
うんうん、
自分の実力がものを言う世界っていうのはめちゃめちゃすごいなと思って。
確かにな、
和芸の境地だよなって。
落語、いや落語やっぱちゃんと勉強した方がいいよなとはやっぱ常日頃から思ってんね。やっぱお芝居やるものとして。
そうなのさ、うん、やっぱそこら辺はさ、やっぱ俺らまあ落語とちょっと違うけど、やっぱウイロウリだって歌舞伎だったわけで、やっぱりその古典芸能って言われるものが長く続くには理由があるんだよな。
そうだね。
うん。
確かに確かに。
それって絶対的に受け継がれていく脈々とある何かが存在しているわけだから、
うんうんうん、
そこは大事だよなと思って、俺らも少しずつ、まあだからそのタイガー&ドラゴンしかり、うん、ライトに、
うん、
そういった世界に、踏み込めるっていうのはすごく面白いなって。
うん、確かにね、
うん。
そうだね。はいはいはいはい。
うん。
いや本当そうだよな。
うんうん。
落語ね。
だから今さこう言ってさ、なんつうなかなか外に行って見ることができない世の中になってるからさ、そういったものに触れてみるのも楽しいし、
はいはい、
落語の CD とかあるじゃん。
うん、あるよね、
うん。うん。だからそういうので聞き比べしてみるとかも面白いしね。
はいはい。あ、うん、だからそれこそさ。飛行機乗ってさ、
うん、
まあ、結構いい、うん、いいさ、うん、いい飛行機乗るとさ、
いい飛行機な、
ちゃんと、
うん、
中でさ、
うん、
音楽なりなんだし、そこでも落語流れてるし、俺結構そこでは落語聞くかもしれない。
あ、そうなんだ。
うんうんうんうん。
なんかね、時間があっという間なんだよね。
そうなんだよね。
ああいうのを聞いてると。
確かに、
ね。和芸っていうものを聞いてると、うん、不思議と時間があっという間に過ぎるよね。
本当そうだよ。いやだからそれこそさ、そうだよ、忘れてたけど、
うん、
俺去年さ、たぬき寄せっていうやつ出てさ、
そうだよね、
落語家さんとかと一緒の寄せに出たわけですよ、
うん、
ワーズオブハーツとしてさ、うん、だから、まあ、そういう意味では、まあ、生でやっぱ見てんだけど、
うん、
やっぱすごいね、
うん、
面白いし、
うん、
なんだろうな、やっぱりそのまあ、その寄席全体の流れとかも組んで、ちょっと最初の、なんていうか、枕の部分はやっぱさ、ちょっとさ、今までのやってきたやつを、ま、ちょっと総括して話してみたり、そこから本題に入ってみた
り。いや、しかもさ、あれってすごいのがさ、ネタ被っちゃいけないじゃん。
うん。
だから、ネタをさ、やろうと思ってたものをやられちゃったらさ、別なもん考えていかなきゃいけないとかさ、あれってもう稽古量のなせる技じゃない。
いや確かにね。
すごいよね。
すごいわ。
しかもなんか、その、神田伯山 TV 見た時にさ、なんかその講談のネタをこう揃えてみたいんですとかさ、時系列的に、
はいはいはい、
これ揃えてやってみたいんですとか、いうのを突発的に浮かんでやってみたりとか、できる人たちって、やっぱ並大抵な稽古量じゃねえんだなって。
ほんとそうだよね。
うん。
いや、すごいわ。
すごいなって本当思う。
いやーなんかちょっと落語ちゃんと見よう。
だ直近だとさ俺らはさ、うんうん、あれだよ、飛瀬さやかさんですよ。
ああ、実はほほえみてほほえみてなんだっけ、
乙姫、
乙姫さん、乙姫乙姫師匠ね。
そうそう、落語家としてのね、
うん、
顔も持ち合わせている。
確かに俺さやか姉さんの落語ちゃんとまで見てないから見なきゃな。
そう、俺見たいんだよね。ほんと純粋に見たいなーって。
すごいよな。
うん、
確かに見なきゃ
そう思ってて、なんかそういったところ、うん、実は札幌にそうやってね、落語もできる役者さんがいるっていう。いや、
そうだよな。
本当芸達者だよね。
芸達者よ。
すごいよね。
すごい
すごいなと思うマジで、
うん、そういえばさ、
うん、
まあR1 グランプリってあるじゃん。
ある。
R1 グランプリの R って落語の R だって知ってた？
え、そうなの？
そうなんだよ。
え、なんで？
あの、最初、本当に第1回とかは、うん、あの、なんか、それぞれのピン芸じゃなく、うん、みんな、座布団の上に座って、芸をしてた。
あ、そうなの？
だから、多分それこそ、わかんない。だから初代が大田ヒカルだったから。大田ヒカルとかも座って、だから落語みたいな感じで、一人喋りしたり、一人コントも含めて、あの、座布団の上でやるやつだった。
へぇー、多分俺それ知らない。
だからそれ、R1 の R は落語の R だ。
へぇー。
そう。
なんかやっぱ我々演劇やる人間というか、うん、芸の道にちょっとでも足を踏み入れてる人間っていうのはやっぱ古き良きものに触れる必要はあるんだなって、
うん、間違いないね。
で、多分これが10代の頃とかにはもしかしたらあまり引っかからなかったフックっていうものが、
いや引っかかんなかったよ正直、うんうん、
まあ見れる時間帯とか文化もあんまなかったし、
う
ん、
それはそうだね。
ところが今やっぱ YouTube とかも出てきて、うん、いろんなものを見ることができる世の中になってきて、うんうん、あと我々の年齢も上がってくるのも比例して、うん、うまいことクッて引っかかるものがより多くなったんじゃないかなって、
うん、いや本当そうだね、
うん、気もするので、うん、なんかこういうことをこういう今の状況下をあるいはやっぱ逆手に取っていかないとさ、うん、今世の中絶対楽しく生きられないと思うから、うん、ちょっとそういった古典芸能っていうものに触れてみる感としてはいいんじゃないかな。
いやーそうだね。
うん。
ああ、今年は落語をちょっと勉強しますわ。
あ、本当。
うん。
多分あれだよ。着物似合うよ、圭介。
ああ、よく言われます。
うん。俺はあんま似合わない。華奢な体はあんま似合わないから。
でもそれはそれで似合うやつもあるんじゃない。
うんうんうん。まあどうだろうかね。まあ俺着物って着たこと多分ないから。わかんない。
いやでもそれこそお題の時そばをその飯山さんのラップ以外でちゃんとした、うん、あの落語俺聞いたことないからち
ょっ
と
ちゃんと聞いてみたいね。
聞いた方がいいな。聞いてみます。
はい、ということでございました。今回は古典芸能の話でございました。
はい、じゃあバイバイ。
バイバイ。